僕スタイル
私スタイル。
アイオイラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 初のマイノリティラジオです。というわけで今回 MC をやらせていただきます普段着チームです。よろしくお願いします。そして、今日ご一緒してくださるのは
たぬきです。よろしくお願いします。
はい、そして
はい、花子です。よろしくお願いします。
お願いします。
さっきです。よろしく。
こめこめです。よろしくお願いします。
はい、出口です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今月は、パーソナリティ、タイムキーパー、ミキサースタッフ総勢6名で IOC 総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りします。それでは皆さん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんお願いしますと言いましたが、よく考えましたら、2014年新年第1回目でしたね。
そうです
ね。はい、皆様明けましてお
めでとうございます。
まあ、この番組もどうかよろしくお願いいたします。はい、
まあね、一番最初にね、いきなりね、仕切ってちょっと焦ってるんですけどもね。
まあ落ち着いていきましょう。
ね、この後ね、ワイガヤのやるコーナー仕切ってくださいってことでね、テーマ考えてくださいってことで、まあ、持ってったら仕切りもやってくださいって言われて、はい、分かりましたって、それずっと考えてたらね、最初のオープニングの仕切りも全部やるってことでね、ちょっとそこは考えてなかったもんです、ね、どうしようかなと、
まあ、こんなもんです、うん、この番組
あのまた、ね、来月も言うかもわからへん
あ
こんなもんです、
はい
はいはい、というわけでね、うん、今年やりたかったことはって聞かれた時にはですね、1回ぐらい仕切りをやってみたいななんて言おうと思って、その後すぐできたって、すぐ夢叶ったみたいなボケをしようと思ったんですけれどね、ねえ、もうそれも潰れてしまいまして、もうね、もうあと12ヶ月どうすればいいのか、これからもね、まあ、変わらずやっていきたいななんて思うわけです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、たぬきさん、今年の
抱負。私はそう、この自分の声があまり好きではないんですが、声色を変えてみようかなっていうのが一つの目標です。あとはやっぱり走り続けて、馬年ですからね。
あ、そうです、
馬のように走って。
今年は年女。
いいえ、
干支が2014年の干支が馬年、
馬ですね。
干支が馬からね、
馬年、走り続ける
し、なんか馬年といえば随分あの引っ掛けられやすくて、うん、ね、見通しよりもなんかいろんなうまいこといきますようにとかね、うまくなりますようにとか、全部馬がつくんですけど、
うんうん、
どうでしょうかね。
ね、うまくいけばいいですね。
ね。
はい、と、はい、で、まあ、私花子の抱負はですね、この番組今はね、このボランティアセンターでずっと撮ってますけど、うん、できたら今年はどっか外で、
あ、いいですね。ね、
外で撮りたいですね。うん。うん、外でといっても野外でというわけではなくて、う
ん、例えばどんなところで、
例えばね、うん、とね、あのお年寄りたちのいらっしゃる施設だとか、うん、それから障害者の方がやっておられる喫茶店とかね、うんうん、そういうところの一角をちょっとお借りして、でそこの施設の方にゲストに来ていただいて、
あ、いいですね、うん、
そういうことをやってみたいな、うん、などと思っております。ではさっきは、
なるほど、さっきはですね、ちょっと去年やり残したことがありまして、ちょっと今年それをちょっとぜひ、まあ、やってみたいなと思うのは、うん、私実はそのボランティアは他に、ね、展示って言って、目の見えない人の、 あの転訳のボランティアをやってるんですけども、その見えない人に届けてる先に、そのこのアイオイラジオの収録した CD を届けたいと思ってるんですよね、うん、それ去年ちょっと一度試みたんですけど、ちょっとできなかったのがあったので、今年はぜひもう一度やってみたいなと思っています。はい、こめこめさんは、
こめこめはね、こめこめもね、よりやり残したことがあるんですね、はい、実はね、というのはね、はい、あのここで話をしたことはなかったんやけど、知り合いの奥さんのご主人っていうのが、視覚障害を持っておられる方でね、でコメコメと同じような趣味で山登りが好きな方なんです。で まだ一度もお会いしたことがないんやけども、一度山へね、山歩きに主人を連れて行ってもらえませんかっていうふうに、去年の夏ぐらいから言われててね、なので、まあ、年を越してしまったんですけれども一緒にね山へ、行きたいなと、多分ねいろんなその技術的なこととかそういうことも全く身についてないのでわからないんだけども、まあ、ちょっと勉強して
それに向けて
そうそうちょっとやってみたいな
素敵な話ですね
思っており、うん、ありがとうございます頑張ります、
はい、言ったからには、
ね、あで配信されてしまうんです
言ったからには、
ね、
言ってしまったって
言ってしまった
言ったらしてなかった ね,
そうや
ね、はいはい、では、最後にボスはは
い、はい私は去年のね、番組でシュワシュワの話が出ましてでそれがみんな結構面白いなとかで僕自身はかっこいいなとか便利やなとかいう思いがあってそれで、シュワをね習おうとたまたまいいタイミングでシュワ講座があったの でそれをですね今4回か5回始まってから私まだ1回も行ってない
それは
早いことそれ言って皆さんに、シュワを伝授できたらなと思いますそれとねラジオでもちょっとしたらこのまま使えるんじゃないかななんて思うので、なんとか習いたいなと思います、
はいうん、楽しみに待っております、
はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます、はい、
言ったからには
もうあそうやね
残ってしまう
残ってやね、
はい、
さあというわけで最初のコーナーワイガイの方に行ってみたいなと思うわけですけれども、まあ、言いましても今まで2014年、ね、目標を散々言ってきたんですが今2013年なんですまだ収録はね、
はい、
で先週ちょうど2013年今年の漢字一文字がですね清水寺で発表されましたけれども何か知ってますというか覚えてらっしゃいますか
和ですよね
和、まあね、9月に東京オリンピックの開催が決定したということでですね、和という感じです。そしてまあ2014年も配信されている頃にはもう来月には、ロシアのソチでですね東京オリンピックソチオリンピックがね開催されるわけですけれどもその後3月7日から16日までになんですね、第11回冬季パラリンピックが行われるわけですよ、
うん、そうですね、うん、
パラリンピック冬季パラリンピック何どんな競技があるか知ってますかね
スキーはあるでしょうね、まあまあ、当たり前ですが
うん、スケートは
スケート
あるんですかね
スケートはですね、まあ、フィギュアスケートとかスピードスケートとかある、うんうんうん、あると思うんですけどね、うん、実はないんです
あないんや
ないんだ、
意外やね
そう、うん、ホッケーなんかも
ホッケーはねアイスホッケーはねあるんですよ、うん、昔長野オリンピックぐらいまではですねアイススレッジホッアイスレッジスピードレースっつってソリに乗ってでまあ、ストックというか持ってこう、
うんうん、やってたやってた
吐いて進むんですけどこれがですね 400m のリンクを使ってするんですけどそのやっぱり 400m のリンクっていうのはなかなか実はですね多くなくてその都市が限られてしまうっていうのとあとこの鋭い結構ストックでやるんでその結構後の始末というか
氷の上に
メンテナンス
傷がつく
ん
よ、ね、
ついてしまうっていうのでねなかなかそれでも長野で廃止になって最近まで行われてない
そうなんや
残念やねそれは一生懸命やってた人もいるやろからね
そういう理由でね、まあ、行われてないということ で、
うん、で車椅子カーリングとか
ありますよもちろん5競技72種目行われるんですけども
5競技
大きく分けて5競技でその中で細かく、まあ、で全部合わせて72種目とか、うん、5競技アルペンスキー、
うんうん
クロスカントリースキー、うん、バイアスロンこれがまあスキーの競技ですね、うん、そして先ほど出ましたけどアイススレッジホッケー、うん、そしてたぬきさんが言った車椅子カーリングの5つになってるんですね、まあ、主にだからスキーなんですね競技的には
そう
スキーの競技はまあ主になってるわけです、
ね、スキーはほとんど同じだけあるってことですよね、
う
ん、
まあそうですね、まあ、ね細かいところではまあないとかあるんですけど、うんうん、
でもまあアルペンとクロスカントリーと
あとバイアスロン
バイアスロン、
うんうんうん、 まあ、スキーの競技というとですね、まあ、もちろんいろいろな障害を持った方がやられるわけでですね、うん、それぞれやっぱりね、いろいろとクラス分けがされるわけですね、
うん、
もちろん足が片方ない人、両方ない人とかいろいろいますからね、うん、でそういう意味で大きく3つにクラス分けされるんですね、
うん、
それがです、ね、まず D2 クラス立って、スキー板をつけてははははストックとかで走る、
うん、
滑る立位クラス、そして、シットスキーっていうね、座って、うんうんうん、で板があって滑る、うん、
こうあの前にも車椅子のなんか車輪があるような、うん、そんな感じなんでしょうね、うん、
で、うん、最後は、まあ、視覚障害、まあ、目が見えづらい方のそのクラスっていうのを3つと大きく3つの本当は細かくストックを1個片手がない人は1個やったりとか全くなかったりとか、うん、そういう細かいのもあるんですけどね、まあ、今回は説明します。そういうのがあるわけですね。
なるほどね、
そのさっきのね視覚障害を持っておられる方のスキーって
どうやってするのかしら。だって手つなげないしね。
コースとかっていうのはどんな方に設定するんやろ。
基本的には全く見えない人は、うん、ガイドの方が前に走ってその後、まあ、耳とかで滑る形になるんでしょうね。
へ
え。ちょっと視覚ある人は、まあ、そのまま、
うん
うん、滑るんですけども
、クロスカントリーはなんとなく予想がつくけども、アルペンは大変でしょうね。
まあそうですね、難しい
難しいね、うん、かなり傾斜も強いし
結構ハードかもしれない。
そうですね、
うん、
でそういうことで、まあ、うん、アルペンスキー、まあ競技自体はですね、アルペンスキーからまず紹介していきたいと思うんですけど、はい、まあこれ基本的にそのさっき言ったルールによってあれなんですけど、まあアルペンスキーの競技自体は、滑降、スーパー大回転、それから大回転、回転、あとスーパー複合、そして今年からなんかスノーボードの今回からあのハーフパイプかな、
ハーフパイプはあるんだ、
できたそうです。
楽しみですね、
これ結構、
だんだん広がってくるっていうのはね、
アルペンスキーの結構新しい試みというか、そういうのも出てきて
ます。モーグルとかないんだ。
モーグルとかさすがに
ちょっと危ないよね。
まだ
危
ない、ね、でもまあこの先もしかしたらモーグルの
やってる人がねいるかもしれない。
人口が増えればもしかしたら入るかも、うんう
ん、でも大回転って聞いただけですごいなと思います。
うん、
ちょっと危なくないのかなと、
うん、本当にもう見る気があったらぜひともチェックして、ね、もしかしたらものすごい、ね、迫力のある映像
か、うんうん、かもしれないよね、うん
もしかしてもね、オリンピックよりも見応えがあるかもしれないですね。
ね、アルペン少しもうちょっとあの説明をね、私の方からもしたいんですけど、まず片方の足が障害を持っている方は、両方の手にスキーの板がついたようなストック、それであの左右のバランスを取って滑ってはるんですね、これはなんか見られたことはありますよ ね、
一本のスキーですね、足は一本のスキーで、
そうですよね、
両方でこう支えながら、
そうですよね、うん、であれもまあ見ててすごいなと思うんやけども、それともう一つはこの車椅子に座って、であのうちのたぬきさんが持ってるあの車椅子のイメージでも全く違いますよね。
違います。
小さくて細くてなんかすごいあのね、あの軽量のあれに足を前に
地面スレスレみたいな
のですね。
そうですね、
うん、それに乗って、でやっぱり足手はあの同じようなスキーのあれを、
こう支えてるようなや
つね、はい、されてますね。そういう形でずっと高いところか低いところにハイスピードで降りてくる感じがアルペンですよね、
うんうん、視線が低い分ね怖いでしょうね。
怖いでしょうね。それはあの障害者関係なく怖いや、
怖い怖い怖い怖い
で、そういう風な、ね、ことがアルペンのスキーですね、
うん、そうですね、
はい、
そしてですね、まあ、スキークロスカントリースキーはですね、まあ、同じ あのいろんな坂とかあったりするのを走ったり滑ったりするやつですけれども、これは基本的に、まあ、板とかその違い以外はまあ大体同じっちゃ同じって感じですね。あと距離とかまあいろいろありますけどね、これぐらいの、で、まあ、あとバイアスロンです。バイアスロンもしかしたらね、普通のオリンピックでもやってるどんな競技なのか知らないっていう方ももしかしたらいるかもしれませんけども、さっき言った、ね、距離の走るやつ、クロスカントリーの走るやつと、あと射撃が加わった競技なんですね、
うん、ライフルでしたっけ。
そうですね、空気銃
にな
るんですけども、これも 視覚障害と立位と座位に分かれてるんですけど、視覚障害の方がどうやって
本当に
射撃をやるのか
本当に、
気になりませんか、
うん、気になる、
気になる、気になる。
これね、あの、ヘッドホンして音が鳴るんですね、
はい、
でその音がだんだん速くなっていって、音が高くなっていって、一番音が高くなった時に打つと当たりで、当たりの音が流れる、
流れる。その何ですよ、的に当たってると当たってないところのその差をどうするんやろ、赤外線かな、なんかでしょうね、なんかこう、
なんかセンサーかな、
センサーかな、
センサー、赤外線かなんか当てるんでしょうね、
うん、で外れると外れの音が鳴って、
へ
え、で、まあ、外れるとそうペナルティーが、まあ、そのルールによって、まあ、うん、ちょっとずつ違うんですけどね、うん、そういう風に、
集中力がすごい、
すごいです。で走った後ですから、
ね、息が上がってる
ところで、その射撃を打って集中力を高めた状態でやるっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、
そうですね、生徒どうやね、
そうそうそう、
うん、
それがもう 見どころなんじゃないかな。そしてあともうアイススレッジホッケーなんですけど、これはですね、アイススレッジって言ってね、こう 足を伸ばして座るソリみたいな、そこにストック、スティック、両手にスティックを持ってこう打つのとストックみたいな役割を兼用できる。
ああ、なるほどなるほど。
のでこうパックを打ち合う、
兼用なんだ、
兼用、兼用です。キーパーの方はまたちょっと違うんですけどね、あぐらでした状態で座って下にパックが通る感じで、でキーパー用のストックを1本、キーパーの方は1本でこう、まあ、下にも通るようになってるんで、まあ、足伸ばしてると、まあ、通れないっていう、そういう状態の、
ね、
結構これも激しい競技みたいですね。
横に倒れたりして、
そうそうそう、
いや、ちょっと倒れるよね。
もちろんもちろん。
うん、
あのソリ自体はすごく低いですよね。
そうそうそう、
ね、他の競技に比べてもね、うん、もう、
ほとんどスレスレぐらい、
スレスレに足伸ばして座ってますよね。うんうん、
結構氷上の格闘技ってアイスホッケーともども言われてますね。うん、もしかしたらこれはもうあの車椅子 あのバスケットボールみたいに、
あ、
健常者の方も。できる競技になっていくかもしれないですよ、ね、
みんな座ればいいんやもんね、
うん、そうやね、
うん、で最後ですけど車椅子カーリングですよね、
はい、
車椅子カーリングというのは先ほどタヌキさんもねおっしゃってましたけど、車椅子に座って行うカーリングなんですけども、これカーリングと大きく違うところがね結構あるんですよ、
はい、
カーリングってどんな競技だと
思う？的に、
そう、
的の中を狙って、一番近い的の中心に近いところにあったのが勝つんですよね。そうそう、簡単に言うと、なんか点のつけ方ややこしいけど、うん、
でその投げるときにいろいろあるじゃないです
か、本気で吐く、本気で吐く、
そうそうそう、
あのストーンを、
そうや、ストーンや、
ストーン、
ストーン、ストーン、ストーン、丸いやつ、
丸いやつ、ストーンね、
ストーンを投げるときにこう普通のやつではこう最初蹴ってさーって滑って、
う
ん、途中で離して
する
じ
ゃ
ない
です
か、車椅子カーリングはね勢いつけちゃダメなんですよ。車椅子に座った状態で、棒をスティックでこう
押す、
押して近づける、うん、そして吐いたりしちゃダメなんですよ。まあ、なんでかって、まあ、早い話が、まあ、車椅子乗りながらこう吐いて移動するっていうのが難しい、
ね、
でそれも禁止になってまして、で滑らす、勢いなしで滑らして吐いちゃダメっていうルールで、あとですね男女混合なんですよ実は、ね、もうこれつい先日あの、ね、オリンピックの方は女子のカーリングを、
ね、決めましたね、
決めました、男子はダメだったわけですよ、うん、そういうルール、男女混合で行われるんですよ、
うん、日本チームは出場決まってるのかしら、どうなんでしょうね、うん、
まあ、それはもう放送配信されてる頃にも当然まあ決まってるでしょうからね、
配信されてる頃には、うん、決まってるでしょうね、
ね、
まあ、でも日本が出る、
ね、
出る出ないにしてもです、ぜひともチェックしていただきたいななって思うわけですから、というわけでね、まあ、こう説明してきましたけれどもね、競技の方、うん、ぜひともねオリンピックが終わった後にですねパラリンピックの方も、ね、ぜひともねチェックしていただけたらななんて思う、
ね、テレビ放送あったらいいんですけどね、
う
ん、
ね、そうやね、
少ないから、
見る機会がね、
BS でいいからやってほしいよね、
ぜひぜひね、
チェックしていただきたいと思います。まだまだ話はねつきそうにありませんけどもね、またこの話題でね、ワイガヤをやりたいなと思います。 それではですね、ここでお茶でもしましてですね、休憩の後パート2の方を行いたいと思います。